千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。たまにはですね、ちょっと違ったことをしてみようかなと思いまして、まあよくある企画ではあるんですけれども、グルメレポート的なことをやってみようかなと。まあ僕はといえばご多分に漏れずと言うべきでしょうか、まあカレーが好きなわけですよ。男の子の半分はカレーが好きで、残りの半分はカレーが大好きだというのは常識ですからね。でまあちょっと遠征した時にその土地ならではのレトルトカレーが売ってるんで、まあちょろちょろとですね、気になったものを買ってきたりするわけです。まあレトルトカレーってですね、なかなか高くて、まあ、安くても500円ぐらい、高いものになると1000円ぐらいしたりして、まあ標準的には800円なんていうのも珍しくないと。なかなかですね、多いレトルトは買えないんですけども、ちょっと行くとそれが3種類、4種類、5種類とですね、売っていて、全部買ったら4、5000円の出費になってしまうっていう恐ろしい事態になるわけなんですが、まあ恐ろしい恐ろしいなんて言いながら結局買ってきてしまっていてですね、今は僕の目の前に2種類のカレーがあるんですが、まず一つがですね、リンゴカレーですね、一人前。青い森の国から美味しい贈り物ということで、こちらはですね、青森県のものなんですけども、青森にはしばらく行ってないんで、どこで買ったんですかね。山形に行った時にでも買ったんですかね。で、もう一つがですね、クジラカレーですね。クジラカレーは、これは千葉県の南房総市の和田町ですね。捕鯨基地のある和田町のクジラカレーと、外房っていうですね、外房の別の読み方をした、外房っていうのが名前になってるクジラのキャラクターが書いてあって、外房なんだそれって、結構ですね、買ってからしばらく経つんですけども、今更ながらに驚いたんですけども、まあそういうわけで、リンゴカレーとクジラカレーがありまして、ちょっと食べてみようかなと思うわけです。で、食べる前に言っておかないといけないことがあるんですけども、僕はですね、味うんちに近いとでも言いましょうか、まあ大体何でもですね、食べたら美味しいと言ってしまうんですよ。世の中の食べ物のですね、真ん中の8割が僕にとっては美味しいゾーンで、下の1割がまずいで、上の1割がすごくうまいっていう、そんな感じの、まあ、大雑把な味覚の持ち主ですので、どんな感じに美味しいのかっていうことをですね、ちゃんと伝えられるかっていうのは不安なわけであります。はい、まずはクジラカレーですね。そうですね、まあカレー自体はごくごく普通というか、まあ洋風のカレーですね。で、まあ、クジラの肉が入ってるわけなんですけども、和田町で通ってるのは、まあ、土クジラですね。土クジラの肉が入っておりまして、まあ、よくクジラの肉の話をすると、給食で出たですとか、昔はよく、まあ、安い肉として、おやつなんかでも食べたっていう風な懐かしい話が出るんですけれども、まあ、70年代生まれの僕にとってみれば、クジラの肉っていうのはすでに一般的な食材ではなくて、懐かしさっていうスパイスはないわけですね。一方でその珍しい食材としてのありがたみを感じるっていう別の種類のスパイスはあったりするんですけども、で、このクジラカレーに入ってるクジラ肉っていうのはかなり細かくなってまして、クジラのベーコンって言うんですかね、まあクジラのステーキとかそういった感じの噛み応えのある肉の塊をですね、細かくちぎったものというか、だいたい大きいものでも1センチない5、6ミリぐらいの大きさですね。まあなので食べやすくはありますね。クジラの肉ってこう硬くて歯の間に入ったりとかしてですね、まあどんどん歯の隙間なんかも増えてきますからね、こういった点でクジラの肉を食べるのには不安を覚える諸経も多いと思うんですけれども、このクジラカレーに関してはですね、食べやすさという点ではいい線いってるんじゃないかなと思います。ただですね、その分こうクジラならではっていう感覚は薄くなってしまっていて、またあのクジラカレーを食べたいなっていう風に思わすだけの 魅力は生まれてないですね。コラボレーションゆえの奇跡っていうものにはたどり着けてないといったところです。続いてリンゴカレーの方を食べてみます。さっきのクジラカレーは辛さはほとんどなかったんですけども、唐辛子の辛さもなければスパイスの刺激もあまりなかったんですけども、こちらのリンゴカレーはですね、スパイスの刺激がありますね。辛さでいうとどちらもほとんど辛くないっていうレベルだと思うんですけども、でリンゴカレーに、リンゴの塊がザクザク入ってるっていうイメージをしてしまうかと思うんですけども、多分ですね結構細かくなってるっぽくてですね、玉ねぎのを細かく刻んだものぐらいの感じになってるのかなと。ちょっと食べてみても少しこう玉ねぎよりもこう噛んだ後に残るものが多いなというぐらいの感じで、リンゴらしさっていうのはそんなにないですね。非常に食べやすいですね。これビーフカレーなのでベースとしては、なので牛肉の香りが強くて、僕は豚派なのであんまり牛肉食べないんで、その牛肉の印象ばかりが強いですね。で、ただちょっと甘みなんかもありまして、こちらカレー、さっきのは欧風のですね、ヨーロッパ風のカレー感が出てましたけども、それに比較するとこのリンゴカレーの方はインドテイストとでも言いましょうかね。スパイシーな雰囲気がより強くなっていまして、原材料を見てみますとチャツネが入っているんで、この辺で差が出てるんじゃないかなと。普通に食べられますので、これクジラカレーとリンゴカレーが2個並んでて、どっちかまた買いますかっていう質問をされたらば、リンゴカレーを買うんじゃないかなと思いました。続きまして本編です。本編はですね、前回の予告通り中之条ビエンナーレ2011に行ってきましたので、それについて話をしてみようかなと。キャッチフレーズはですね、温泉プラス故郷プラスアートの祭典ということでして、息づくもの、そこに新しく生まれるものというキャッチフレーズがありますね。中之条町が中心になってるんですが、その中之条町っていうのは群馬県にありまして、群馬県の中央よりもやや新潟寄りですね。最寄りのインターは関越道の渋川伊香保になります。そこで降りてからまた下道を小一時間走らないと着かないんですけども、割と近くにはですね、原ミュージアムアークという牧場の中になかなかこじゃれた美術館があって、デートに行くには最適なそんなスポットもあったりするので、1日ではしごするのは無理なんですけども、原ミュージアムアークに行きつつ、翌日は中之条ビエンナーレっていうようなコース取りもなかなかいいんじゃないでしょうかね。ただ今回僕が回った感じでは、1日で中之条ビエンナーレを楽しむというか回りきるのはどうも難しいので、そういうはしごをするのであれば最低でも3日間は欲しいなと思います。でですね、こういうビエンナーレだトリエンナーレだっていうと、日本全国いろんなところでやっているわけなんですけれども、この中之条はですね、近くですよ。新潟で3年に一遍やっております越後、つまり大地の芸術祭ですね。こちらと似たところがあります。まず、会場の景色ですね、その辺が似てるっていうのに加えて、あと一番大きいのが作品が点在しているエリアの広さですね。越後つまりの方はそれこそ2日でも回りきれないぐらいなので、それに比べれば中之条の方はですね、まだコンパクトではあるんですが、それにしてもですよ、これ全部でですね、大雑把に 1,2,3,4,5,6 エリアあるんですけども、中心になる中之条の駅の近くですねのエリアから一番端っこの方の国エリア、国っていうのは6号って6に合うっていう風に書く地名なんですけども、6つのですね自治体が合併してできたから6号っていう風に書くみたいなんですけどもね、そこまで移動するのに、36キロと車で55分小一時間かかるわけですよ。営業時間がですね、9時半から5時半までの8時間なんですけども、これ行って帰ってるだけで2時間使ってしまうとさすがに見切れないですよね。 で、国エリアの中でもですね、これ南北に結構長いので、そこを移動するだけでも、やっぱり往復2時間ぐらいかかっちゃうわけなんですよ。結構朝早く出発して頑張って行ったんで、9時半よりだいぶ早く、8時半ぐらいですかね、に着いちゃったんで、まあ中央のですね、中野城の駅のあたりよりも奥の方からこうぐるっと回ってきてやろうと思ってしまったのが間違いでして、こう移動してる間にバッチリ9時半を過ぎてしまって、それで、まあ、国エリアのですね、作品展示箇所に着いたはいいんですけれども、ですね、大雑把な地図だと、まるで道沿いにあるみたいに表示されてる、その展示場所がですね、実際は結構、道をですね、外れて入っていかないといけなかったりとか、入っていったはいいものの、徒歩で移動しなくちゃいけなかったりとかですね、まあ、徒歩で移動するのはしょうがないですけども、車で乗りつけるっていう発想は別になかったんで、まあともかくですよ、その地図でこの辺かなって思ったところよりも割と距離があるんですね。移動に取られる時間が長いわけですよ。まあ本当はですね、なかなか景色が魅力的なので、そういう景色を楽しみながらのんびり移動すればいいわけなんですけども、一日で全部見てやるぐらいのつもりで来ているので、とてもそういう余裕がなくて、まあもったいない見方をしてるなと言ってしまえばそこまでなんですけども、で、悪いことにですね、ホームページに地図があるんですけども、ダウンロードできる地図ってのは1個だけしかないんですけども、それを見てる限りはですね、各作品の場所ってのはよくわからないんですよ、大雑把すぎて。で、そのせいで、なんかびっくりするような細い道をですね、これラリーカーとか突っ込んでくんじゃないかみたいな、そういう道を間違えてぐいぐい入っていったりとかして、かなり時間を無駄にしてしまったんですね。と、まあそんな風に言ってると、まるでこの国エリアに来て大失敗だったみたいに聞こえるかと思うんですけども、いや意外とそうではなくてですね、すごく気に入った場所もありました。町営の隠れ家湯本家っていうところなんですけども、これは民家みたいなんですけども、3階建てぐらいの結構大きな民家ですね。まあ古い建物なんですよ。外から見ると、土壁っぽい感じで、最初そこが会場だって知らないで、脇の方から見た時に、いやなんだか知らないけどもかっこいい建物あるなこれって思ったぐらいのとこなんですね。で、その建物自体も魅力的なんですけども、中にある作品もですね、これいいですよ。最初に出会う、まあ最初っていうか2番目かなに出会う作品は、大石真央っていう人の作品なんですけども、これですね、多分びっくりしますよ。言っちゃうとネタバレになるんで言いませんけども、少しですね宮沢賢治の世界を放送させてくれる、そんな作品ですね。まあそれだけでもなかなかやるじゃんって思ったんですけども、そこからさらに上がっていくとですね、あるんですよ、素晴らしい作品が。大和由香のしおりの眠る時間のためにっていうものなんですけども、もうここだけで僕元取ったなって思いましたね。こうの建物の一番上にあるんですけども、ですね、標本があるわけですよ。何の標本かっていうと、言葉の標本なんですけども、ずらっとこう花瓶が並んでいて、その中に言葉の標本が並んでるわけです。文字はですね、読めるものもあれば、書体がですね、読みづらくてちょっと解読に時間かかるものなんかもあって、本当は1から10まで全部なんて書いてあるかチェックしててもよかったんですけども、そんな時間はないので諦めちゃったんですけども、今ですもこう目を閉じるとですよ、すぐにあの景色が思い浮かんでくるっていうぐらい印象的でしたね。パッと見た感じはですね、地球に宇宙人がですねやってきて、僕らとは違う、まるっきり違う習慣を持った何者かがやってきて、そして我々のことをこう研究していると、いろいろな言葉を収集しているっていう、そんなことに世の中はなってたんじゃないかっていうですね、未知のものと触れたみたいな気持ちになるわけですよ。で、その町営の隠れ家の周りがですね、まあ立派な家が多いんですね。旧家といった感じですけども、2階建て3階建ての家が多いのは山あいに建ってるからなのかもしれませんけども、パッと見ですね、まあ人の少ない地区の、まあ、廃校になってしまった小学校みたいな感じの建物まであるんですけども、どうも民家らしいんですよね。 や、こういうところにですね、まあ野菜とか作って自給自足プラスアルファぐらいの暮らしがしていけたらば、それはそれで幸せなんじゃなかろうかななんていうことを思わずですね、思ってしまうぐらいの環境ですよ。で、そんな環境の中にですね、お堂があって、こう、いやいや小高いところから景色を見下ろすことができるようになっていてですね、そこにも作品があって、作品自体はまあそれほどでもないんですけども、そのお堂にですね行けると、でそこからの景色を見渡せるっていうだけでも十分に価値があるんじゃないかなと思いました。もうちょっと移動するとですね、旧大市駅っていうのがあるんですけども、ここもロケーションが魅力的でしたね。その駅っていうのはもうほとんど残ってないんですよ。その駅の、こう電車が入ってくるホームが、まあ、コンクリでできててこうぐっと覆われていて、そのコンクリの、半分ぐらいが残ってるっていう感じだと思うんですけども、それがですねすごくこう過去の遺物というか、まあ、ありし日の姿を忍ばせるいい錆びれ方をしていてですね、もうあの駅には見えないんですけどね、ちょっとこれ廃墟好きな人にとってはですね、もうドキドキ来るんじゃないかなっていう見た目ですね。作品自体はちょっとこういまいちよくわからない、ロケーションに負けちゃってましたね。それで国エリアは諦めて中之条の駅の方に移動するんですけども、その移動する途中にですね、呉坂エリアっていうのと沢渡温泉エリアっていうところがありまして、呉坂エリアっていうのはですね、もともと呉坂芸術区っていうところがあって、ここはですね陶芸家ですとか彫刻家のアトリエが集まっているエリアなんですけども、まあ、そこを中心として何箇所かに作品が展示されています。呉坂芸術村に入っていくとですね、本気でクマが出るから気をつけろみたいな看板があったりするんですよ。で、ハイキングコースみたいになってるんですけども、ぐるっと回ってくると優に1時間はかかってしまうんですね。ここを見てる余裕はやっぱりないなっていうことで諦めて先を急ぎました。全く自分の計画性の低さが羨ましいですね。で、沢渡温泉エリアなんですけども、ここは坂の多い温泉街で、車を止めてからですね結構歩くんで、まあ大変じゃあ大変ですね。で、行ってみるとそんなに印象的な作品もないので、ここは飛ばしてもいいんじゃないかなっていう気がしました。ああ、でもですね、その温泉街よりもちょっと手前に旧大岩大王分校っていうですね小学校の跡地があるんですけども、そこはですね、まあ、鈴木貴之の作品プレイス / ホワイトっていう作品があるんですけども、これは結構スケールが大きくて見応えがある作品ですね。似たような作品を、西宮船坂ビエンナーレで去年見てるんですけども、あれって同じ人だったのかな、ちょっと確認しておきたいですね。あんまり派手ではないんですけども、なんていうか人間の目に見えない超自然的な力っていうものがあって、その力がここで発現したみたいな、そんな作品ですね。といった感じで、外側のエリアからぐるっと回って中心地へと着いたところで、今回の千葉文化放送が終了、次回へ続くということになります。それではまた。